はい、皆さんこんばんは。2017年の5月17日水曜日の聖書学び会、祈祷会の録音になります。今日はルツ記の、2章、前回に続いて2回目のルツ記になりますが、リビングライフ5月号の38ページです。ルツ記2章の1節から16節までを学んでみたいと思います。奇数節司会者読みますので、皆さん偶数節声を合わせてお読みいただきたいと思います。ルツ記2章1節、ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。2節どうぞ。
モアブの女ルツはナオミに似た。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後についてお主を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に娘よ行っておいでと言った。
ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。4節。
その時ボアズはベツレヘムからやってきて、ある者たちに言った。主はあなた方と共におられますように、彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。
ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。6節。
彼者たちの世話をしている若者は答えていた。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。
彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。飛びまして42ページ8節どうぞ。
ボアズは別に、娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。
刈り取っている畑を見つけて後についてきなさい、行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。10節。
彼女は顔を伏せ地面に入れ口で帰りに行った。私は外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。
ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。12節。主はあなたの人た
ちに気づいてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から明らかな福音があるように。
彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰めこのはしために年頃に話しかけてくださったからです。14節。
食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べあなたのパン切れを巣に浸しなさい。彼女は軽者たちのそばに座ったので彼は稲麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて、余りを残しておいた。
彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じて言った。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。最後16節どうぞ。はい。それだけではなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落として拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。アーメン。はい、有名な落ち穂拾いの箇所ですね。別の、今日はここから、学びたいと思いますが、質問読むの忘れちゃいました。いつも朗読の前に、聖書朗読の前に質問読んでましたけど忘れちゃいました。皆さんのアウトラインにある、質問2つありますので、ちょっとお読みしますからご覧いただきたいと思います。今読んだ箇所から答える質問ですが、1番目、異邦人の移住者であったルツは、先週学びましたね、なぜ畑に落ち穂拾いに行ったのでしょうか。どんな思い覚悟であったのでしょうか。あなたがルツになったつもりで愛する者や家計や職を失ったことを想像して考えてみましょうと。なんか手が込んでますけど今日の質問は。これ1番目ですね。2番目は、ボアズはルツにどんな好意を示したのでしょうか。それはどうしてでしょうかって。なぜボアズは異邦人である未亡人であるルツにこれほど親切にしたのでしょうかという質問ですね。この2つ ですね、皆さん、少し時間差し上げますので、少しまあ、どちらか、2つともはないかもしれませんが、考えて、ちょっと書いていただければと思います。お願いします。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問を読みしたいと思いますね。2つの質問ありますが、今日先ほど読みましたルツ記の2章1節から16節、ルツ記2章1節から16節の箇所です。最初の質問は、異邦人の移住者であったルツはなぜ畑に落ち穂拾いに行ったのでしょう、どんな思い覚悟であったでしょうか。あなたがルツになったつもりで愛する者や家計、職を失ったことを想像して考えてみましょうという、これが一つ目の質問ですね。二つ目は、ボアズはルツにどんな好意を示したのでしょうかと、それはどうしてでしょうか、どうしてボアズは、ルツに親切だったのでしょうという、この二つの質問ですね。皆さんも少し考えて、いただければ良い学びになるかと思います。ディスカッションの後、また後ほど、録音に戻りたいと思います。一度録音ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。素晴らしい、答えがこのディスカッションでもたくさん出ました。さあ、それでは皆さんと一緒に2章1節から少しずつ学んでみたいと思いますが、これちょっと先週の復習になるんですけど、皆さんルツ記ってどこにありましたかね。ルツ記って旧約聖書か新約聖書、旧約聖書ですね。ルツ記ってなかなか出てこないんですよね。旧約聖書にはいろんな種類があるっていうのを先週学びました。まず最初にモーセ五書ってね、律法の書ってありましたね。それから歴史書、そして文学書、そして予言書と、この4種類あるわけですけど、ルツ記どこに入ってるって覚えてる人います？先週話したんですが、歴史ですね。そうです。大概ルツ記って文学書がね、ラブストーリーだから文学書じゃないかなってみんな思っちゃうんですけど、そうではなくて歴史書に入っているってですね。だから歴史の書の中のどこに入ってて、分からなくなった時どうしたらいいんでしたっけかね。ルツ、うん？ツルツルツル、そうそう、こんな質問繰り返して青やな、もう自分でも思ってるんですけど、ルツ記の前は史詩記なんですよ。ね、だから獅子の次は鶴っつってね、もうやめようね、次は行きましょうね。はい、はいはい、行きたいと思います。獅子記っていうのは結構長いから、この獅子記は結構出てくるんですね。まあもういいことにしましょう。はい、一節からいきますね。さあ、ナオミは、ちょっと二節、二章の一節をご覧ください。ナオミにはおとりの親戚でエリメルクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。こう始まるんですね。まあもう一章から始まってますけども、二章はこういう書き出しで始まるんですね。これやっぱり気になりますね。ナオミには、ナオミって分かりますよね、ルツの、お母さんですね、義理の母ですよね。で、夫も亡くなったし、でナオミも自分の夫を失ったんですね。だからナオミにとっては2人の息子も失ってるわけですよね。もう大変なことです、当時の、今でも大変ですから。当時働き手収入手である、ね、ご主人や父が亡くなるっていうのはもうとんでもない苦労になると思うんですね。まあ、はっきりしないですけど、イエス様も30年間ね、どうして交渉外でもっと若い時から始めなかったのかっていう一つの案は、父のヨセフが早い時に亡くなったから、家族を支えるために30年間はまず家族のために、母のために、兄弟姉妹のために生きたんだという、そういうふうにね、よく言われる場面でありますけど、大変なことだったですね。夫を亡くす、父を亡くすっていうこと、また息子を亡くすっていうことはとんでもない。だから、まあ、一つの意味では家族を失っただけじゃなくて、収入も生活も未来も全部失っちゃうわけですね、このようなことが起こると。しかし、そういう中にあって、この2章の書き出しっていうのは、ナオミには一人の有力者がいた、その人の名はボアズであったって、何もないナオミだと思ったんですけど、何もないんじゃなくて、ナオミには一人の人がいたって、 でも先言っちゃいますけども、先週も言いましたけど、このボアズっていうのはイエス・キリストのことを表してるんですよね。でルツっていうのは私たちのことですよね、ですから、まあ、ここで、その、まあ、ルツもそう、ナオミもそうですけども、何もないって思うような私たちにもそんなことはない、私があるって、ボアズであるイエス・キリストがあなたにはあるっていう、そこからこのおしぼひろいのストーリーが始まるってことですね。これやっぱり意味あると思いますよね。私たちは全部失った時、そうではないって、私があなたにあるって、一人の人が、一人の神が、キリストがあなたにあるって、ここから私たちのストーリーが始まるっていうのは意味があることかなと、いうふうに思うんですね。すなわち私たちは決して一人ではないってことです。一人と思っても一人ではないっていう、これは一つの大きなメッセージでありますよね。2節、モアブの女って、これ異邦人のね、ルツのことですが、わざわざモアブの女はとこういうふうにも書かれていますね。ナオミに言ったって、母、義理の母に言うわけですね。どうぞ畑に行かせてくださいって、私に親切してくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのですって。でも果たして私に親切にしてくださる人がいるかどうかっていうのは大きな疑問だったんです。ここにも書きましたけど、まあ落ち穂拾いって言うと美しい場面を思い出しちゃうんですけど、私たちが、でも落ち穂拾いっていうのは当時で最も貧しい人の職業って言いますか、もう職業がない人のもう最終的な手段ですよ。ですから道端に座って物乞いするのとあまり変わらないという、最も貧しい人が行ったものであり、すなわちそこまで追い詰められていたっていうことです。ナオミもルツもこれだけはしたくないって、これ以下にはもうないって、そこまで辛い状況だったっていうことですね。当時ですね、この落ち穂拾いっていうのは認められていたんですね。本当に貧しい人たちが自分の畑でないとこ行って落ちているものを刈り取った後のね、落ちたものを拾っていいって、うちもね、カナダで宣教師していた時に非常に貧しかったですけどね、子供たち4人いてね、カナダの収穫時になるとですね、トラックがですね、ハイウェイをですね、こうコーンとかポテトとかシュガービーツを山積みにして走っていくんですよ。そうするとガタガタやってるうちに、そのうちに落ちるのがあるのね。と、落ち穂拾いじゃなくてね、落ち芋拾い、落ちトウモロコシ拾い、結構収穫あるんですね。あれもわざと落としててくれてんのかな、貧しい人にって思うようなところが、ないこともなかったんですけども、思い出しますけど、その本当に貧しい人はそれ取って拾っていいっていうことになってたんです。ですけどそれは表向きであって、まあこの畑の所有者オーナーはですね、まあそのような法律やしきたりを無視して、自分の土地に誰かが入ってくることさえも許さなかったってですね、あるいはまあいやいやもうしょうがない、入ってきたとしてももう何もないように全部きれいに刈り取って何一つ残さないようにするとか、妨害や嫌がらせをしたって言うんですね。それが常であったから、ルツにとって落ち穂拾いに行くって言った時に彼女の覚悟はいかほどであったか、しかも異邦人ですから、ユダヤ人であっても同じ同胞であっても辛い思いをしたのに、異邦人の未亡人が、しかも土地の人じゃないでしょ、モアブから来たわけですから、そんなルツが落ち穂拾いできるようなところはほとんどないと言ってもよかったんではないでしょうか。まあそれを聞いた姑である母もどんな思いで行きなさいと言ったのか、ここに、この行間にですね、彼らの痛みが感じられるんでありますね。モアブの女ルツはナオミに言ったつ、どうぞ畑に行かせてくださいって覚悟がいることでしたね。3節、 ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち棒を拾いしたが集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。いよいよボアズが登場してくるわけでありますが、ルツは出かけて行ったって、先ほど、どなたかがおっしゃったように、信仰というのは私たちのこの動かすエネルギーになるね。神を信頼するがゆえに絶望の中に座れるんではなくて、神を信頼するがゆえに何もできないと思っても立ち上がって歩むもの。あの復活の朝も女たちは石を動かすことなんかできなかったけど、知っていたけどそれでも手に香油があったって、あの朝墓に向かって歩んだって、これは信仰ですね。自分には不可能って 100% 分かっていて、だからといって諦める、だからといって祈らないんではなくて、だからこそ私たちは立ち上がって歩むんですね。だからこそ私たちは祈るんですね。ワルームですよね、祈りの力ですよね。それが信仰者と信仰者でないものの違いでありましょう、ですからルツは立ち上がった。何もできないまま嘆いて、自分は異邦人だから、自分はできないからって、こんなことやったことないし、そう言わなかったって、立ち上がって神を信頼して出て行ったって。恐れもあったでしょう、不安もあったでしょう、でも出て行ったって。ここにね、このルツの品性といいますか、彼女の持っているものを見るような気がいたしますね。母のために自分が出ていったわけですよ。自分を犠牲にしてでも。美しい女性ですね。信仰とは、ここ書きました、何もなくても心配だらけでも出ていくことであると。信仰とは持つものではないって。信仰って持つものではないんですよ。信仰って使うものです。使わなければ信仰は腐ってしまいます。持っているだけでは腐るだけです。信仰は、信仰というのは使うものです。取っ手のようなものです。取っ手を回して開かなければドアは開かないんです。信仰というのはそういうものです。取っ手がついていても、それを回してドアを開けなければ神の世界は知ることができないということですね。信仰というのは持つものではなく使うもので、どのような状況の中でも自分の最善を尽くそうとすること、不可能と分かっていても私たちを歩ませるものですよ。山に向かって目を開ける、山へ移れ、不可能って分かっていても、この山も試練も、あの人もこの人もこの状況も、それでも歩くもの、私たちを歩かせるもの、それが信仰だということですね。後半、それは図らずも行ったわけですよ。どこ行っていいかわからなかったですけど、たまたま行ったわけですよ。で、ここは面白いね、図らずもっていう言葉が書いてありますでしょ。新共同訳ではたまたまって書いてあるんですよ。図らずもってどういうことですかね。図ったわけではないのにっていう意味でしょ、これ。計画したわけでも知っていたわけでもないのにって。皆さん、これね、私たちの信仰者の世界にこの図らずもっていう言葉があるんですよ。私たちは知らないです。歩いている女たちもどのようにして石が動くかなんて知らないんですよ。ルツも出てってこれがボアズの畑だなんて知る余地もなかったんですよ。しかし、それはボアズの畑だったって言うんです。図らずもって出ていったルツは何も知らなかったけども、神は知っていたってことです。それがボアズの畑であることを知っていたと同時に、ルツが立ち上がって歩き出したのを知っていたんです。だからボアズの畑に導いたんです。女たちが香油を手に墓に向かって歩いているのを見られたから、イエス様は、この神様は天からあの墓石を動かされたんですよ。私たちが信仰を持って出ていくとき、恵み深い 神にあって私たちの偶然は神の必然となるんです。偶然のように思うんですけど、たまたま教会に来た誰かに会った、たまたま十字架見た、たまたまクリスチャンの誰かに出会った、いいえ、それは神の必然だって。恵みのうちに神が私たちを導かれた、ルツを導いた。ルツは知らなかったんです。私たちは気がついてないんです。わからないんですけど、神がボアズの畑に導かれたように私たちを導かれたですね。4節、ちょうどその時ボアズはベツレヘムから帰ってきて、ここで出会うわけですね。ここにも面白いことがありますでしょ。ちょうどその時って、先ほど計らずもっていうのは場所でしょ。ルツが行った場所は計らずもボアズの畑だったでしょ。でも4節見ると、今度はちょうどその時って、これは時ですよ、場所ではなくて。今度は時も場所も神はご存知で、ベストタイミングですよ、ガッツタイミングでしょ。これは場所も時も、神のなさることは全て時にかなって美しいってある通りですよね。偶然ではないって。私たちの生きる場所を向かうところも、私たちの時さえも神はご存知である。なんていうことでありましょうね。7節、ちょっと飛びますかね。7節ね、彼女はどうぞ軽い人の後について束の間で落ち穂を拾い集ませてくださいってボアズにお願いするわけですね。といい、ここに来て、違うわ、これは使用人たちに言ったんですね。これはね、どうぞ集ませてくださいと。でこれ使用人がボアズにご主人に報告してるんですね。といい、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いていますって。しもべたちが休んでいる時も休まずに働き続けていたって。その真摯な姿をしもべたちは朝からずっと見ていたって、いうことですよね。これは彼女のその母に対する思い、そしてできることをするんだって、そしてこの妨害もなくこの畑で拾わせてくださったっていう感謝と喜びというにあふれている、この嘆いていたわけでも不平不満を言っていたわけでもなく、ただ一心に忠実に働き続けていたって感謝をしながら、そんな姿を使用人たちもずっと見ていたってですね。で心の内に感動を覚えていたわけでありましょう。私たちはここに書きましたけど、人が見るだけではなくて、さらに11節を見ると神様がね、私はすっかり話を聞いていますと、まあボアズの言葉でありますが、ボアズはイエス・キリストだとするならば、あなたのことをよく知っているよって、あなたのことを聞いているよって、あなたのことを見ているよって、そのように自分のできることを忠実に熱心にしてきたあなたの姿を私は知っているよって、人だけではない神が見て認めてくださるんだっていうこと。だからこそ私たちは普段のできること、まあ大したことではないかもしれないけど、落ち穂拾いも、それでも今与えられていることに忠実に仕えている、そのような姿を通して神は働かれるお方なんだ。またそれらのわずかなことに忠実に生きるって、わずかなものに忠実なものに多くのものを任せるって新約聖書にあるように、私たちが今与えられている仕事、今与えられている働き、家庭や職場やコミュニティで、あるいは教会で、わずかなことかもしれない、この間話したように水いっぱい汲む奉仕かもしれない、でも神は決してその小さな小さな行いを忘れられないっていうお方だって。ですから そのようなところでこそきっと私たちの信仰や品性が試されるんでしょうね。小さなことに忠実に、自分にできることを、いやこんなことを自分はしてれば、してるもんじゃないんだって、もっといろんなことができるはずなんだって、しょうがないからやってるんだって、そうではなくて、感謝して熱心に自分のできることをするっていう姿は、多くの人、神ご自身をも感動させる生き方なんだということを、ここからもね、私たちは学ぶことができるんではないかなと思いますね。ページ変わって8節いきましょうか、4日の部分ですけどね。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。なんでこんなこと言ったと思います？ボアズも落ち穂拾いがどれほど大変なことか、辛いことか知っているからですよ。他の畑へ行ったらどんな仕打ちを受けるかわからない、どんなひどいことを言われるかわからない、どんな意地悪されるかわからない、どんな惨めな思いを感じるかもしれない。だから行ってはいけないって、私の畑にとどまりなさいって、ここから出て行ってはいけませんって、私のところの若い女たちのそばを離れないで、私のしもべたちのところから離れないで、ここにいなさい。これ皆さん、これも感動しません？この言葉、で、なぜ感動するかっていうと、ボアズの畑って私たちにとって何なのかってことなんですよ、そこに書きました。今日の、今日の私たちの畑とは、神の恵みが落ちこぼれている教会のことですよ。ここを離れて他の畑に行ってはならないって言われる。落ち穂拾いかもしれないけど、でもここで豊かに拾うことができるって、出て行ったりしてはならない、離れてはならないと、ボアズがルツに言ったように、神は私たちに語られてるんじゃないでしょうか。神の畑には私たちが生きるために必要な全てが備えられているんだって。教会にはルツがたまたま行った畑は偶然ではなく、神の時に、神がボアズの畑にルツを導かれたように、私たちがこの教会に今日導かれたのも、その時も場所も機会も偶然ではなく、神の恵みのご計画のうちにあるということを、聖書は私たちに伝えているんだろうと思います。皆さん、教会以外のところで私たちの魂と人生を豊かにしようと思ってもならないってことです。私の畑にとどまりなさいって、ここで私はあなたを養うことができるって、だから離れてはならないって、そう神様は私たち一人一人にも今日言ってるんではないでしょうかね。10節、彼女は顔を伏せ地にひれ伏していった。私が外国人であるのをしながら、どうして親切にしてくださるのですかとひれ伏したってんですね。ボアズの前に。その気持ちよくわかりますよね。ひどい仕打ちを受けるだろうと思って覚悟してきていたんですから、こんな良い仕打ちって言いますか、待遇を受けるなんてありえないことでしょ。だから神の前にひざまずくように、ボアズの前にひざまずいて、ご主人、何故にあなたはこの私に、何の資格もない私を、こんなに恵む必要のない私を、なぜこれほどにまで良くしてくださるのですかって。皆さん、これこそ我ら罪人の祈りじゃないですか。こんな不信仰な私を、こんな罪人の私に、神よ、なぜあなたはここまで祝福に祝福を持ってお望みくださるのでしょうかって、ルツの姿に私たち皆さんが重なるでしょうか。いかがでしょう。11節ご覧ください。11節、ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、ここまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり 話を聞いていますって。先週の祈祷会で、主愛がねお明かししてくださいました。日曜日、初めて教会に来られて、そしてその後のこの祈祷会先週でね、皆さんいろいろこう感想を聞いた時に、神様私のことをご存知であったって覚えてます？皆さん、先週姉妹がお明かししてくださった、私ね感動したんです。ものすごい感動したんですよ。同じ感動ですよね、これ。だってルツは異邦人で未亡人で、ねえ、ボアズに今会ったばかりなのに、そのボアズはルツのことをよく知っているって聞いたんでしょう。あの娘はどこの娘だって聞いてる場面ありましたよね。私たちが遠く離れた地にいる時でから私たちのことを知っている。教会とは関係ないかもしれないけど、落ち葉拾いとは関係ないかもしれないけど、父母に対して、家族に対して、仕事に対して、どのように私たちが生きてきたか、私はよく知っているって、私たちを一人一人を知っておられる神が私たちにもおるということですね。これね、聖書読むとみんな言ってますね。詩篇の8編4節も、でもダビデがこう言いましたよ。神あなたは人とは何者なので、これを心に留められるのですか。人の子は何者の中でこれを顧みられるのですかと祈っている場面が詩篇8編にもありますね。ルツ記2章10節、カモイ訳聖書をお読みします。カモイ訳聖書です。私が不信仰であり、罪人であり、あなたがあなたから遠いものであるのを知りながら、あなたはどうしてこの私に惜しみなく愛と恵みを注ぎ、私をお救いになるのですかって、皆さんの気持ちではないですか。カモイ訳聖書ルツ記2章10節、11節でちょっと見てください皆さん。11節やりましたね。ここで主があなたの報いてくださるように、主から豊かな報いがある。これでもよく良いことをしているのはボアズ自身でしょ。でここにボアズの信仰見ません？皆さん素晴らしい人だって、自分がしているのに私ではないって言ってるんですよ。主があなたに報いてくださってるんだってね。主語が自分ではなくて主になってるんですもん。こうありたいですね。私たち、あなたが右の手足、施しをして左手の手に知らせるなって言われたらこういうことじゃないでしょうか。それは私ではないって。ボアズはどうしてでしょうね。自分自身も神の恵みによって生かされているものであることを知っているからできたんでしょう。自分自身も神の恵みに預かった、神の救いという恵みという憐れみという落ち葉拾い、その畑に預かったものであるということを彼自身も自覚して知っているからこそ、ルツにこのように良くすることができたのでしょう。ですから私たちが人々に仕えるためには、まずどんなに私自身が神様から豊かに祝福され、許され愛されているかということを知ることなしに、私たちはこのように人々に仕えることはできないのでありましょうね。14節、これがまたいいですよね。食事の時ボアズは彼女に言った、ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさいって。ここに来なさいって、主人と一緒に食べれるのは奴隷ではないんですよね。家族、そしてゲストですよ。しもべが、しかも自分のしもべでもないんですよ。これ。しかも異邦人でしょ。そのルツに対して、私の食卓に来て、ここに来て、私と共に食事をしなさいって言ってるんですよ。じゃあこれは、すごいことじゃないですか。でもこれこそ、神が私たちにされたことじゃないですか。詩編のそこに書いてたかな、そう23編後に、この 支援24分のね、この皆さんもよくご存知な、ちょっと23編開いてみましょうか。支援23編ね、ダビデの歌とかありますね。先ほどのダビデですよ。支援23編ちょっと開いてみてください。皆さん、最初どうなってます？主は私の牧者であって私には乏しいことはない。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右輪に共わらせる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。私が、あなたが私と共におられるからです。あなたの無知とあなたの杖は私を慰めます。ご一緒しましょうか。 1-3、 はい。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れますって。皆さん、ここに何て書いてありました？敵の前であなたは私のために食卓を整えるって。私の杯は満ち溢れていますって。これボアズのしたことじゃないですか。神が私たち一人一人にされたことではないでしょうか。ここに来て問題だらけでしょ。ルツもダビデも、これ敵の前でって書いてあるんですよ。私のために食卓を整えるって。黙示録にもありますよね。私は戸の外に立って叩くって。もしあなたが私の声を聞いて戸を開くならば、私は中に入ってあなたと、何ですか、何でした、その後、あなたと、そうですね、共に食し、あなたは私と共に食するって。主の食卓に着くということですよ。すごいことではありませんか。主がここに来て、このパンを食べなさいと今日も私たち一人一人に語っているということを忘れてはならないと思いますね。最後15節ご覧ください。15節、一番最後のところ見てください。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。16節、それだけではなく、あの女のために束からわざと頬を抜き落として拾い集めさせなさい。なぜこんなことをしもべに言いました？なぜだったら直接渡せばいいじゃないですか。直接、はい、これ持って帰りなさいっつって買ったものを渡せばいいじゃないですか。なぜこんなことをボアズしますか。なぜこんなことをしもべに言いつけましたか。これこそボアズの愛でありましょうね。彼女に恥ずかしい思いをさせないためにって、束からわざと抜き落としなさいっていうことは、ルツは知らないわけです。なんか嫌に、このしもべたちは雑な使用人だなって、まだこんなに残ってるのにこんなに落としてってって、そういう世界じゃないですよね。でもこの後、まあストーリー今日読めないですけど、姑がのところに持って帰るわけですよね。落ち棒を開いて、で姑がもう腰抜かすなんて書いてないけど、びっくりするわけですよ。一体あなたはどこの畑に行ったんだって。今日落ち棒を開いてこんなに集められるわけがないって、まあ、よく知ってるわけですね。一体どこの畑に行ったんだあなたはって姑が聞く場面があるわけですよね。それぐらい集めた。なぜボアズがわざと多く落とさせたんですよ。それはなぜ彼女に恥ずかしい思いを、惨めな思いをさせないためです。あなたは食べるものがないんでしょう、じゃあこれを恵んであげますって。そうではない、彼女自身が働いてこの職を得たと。落ち穂拾いでね。でも神はそんなルツに、そんな私たちに、そんな私たちの落ち穂拾いに、わざと私たちが気がつかないように、わざとその道に多くの祝福を、法を
落としてくださっているお方ではないでしょうかね。今まで自分はラッキーだったと思っていたかもしれない、自分はこれだけのものを働いて手に入れて気づいたんだと思ったかもしれないけど、実はそうではない。わざとわざと束を抜いて落としてくださった神がおったからなのでありますね。
最後そこに書きました、私たちへのチャレンジでありますが、私たちもルツのように神の恵みの落ち穂拾いに預かっただけではなく、そういう話ですよね。今日は私たちがルツだからね、ボアズである神キリストの神の恵みに預かったその畑に招かれただけではない、食卓に招かれただけではない。メッセージはボアズのように貧しい者や苦しむ者への深い愛と憐れみの心、深い配慮の心を思い、相手のことを考え、ただあげるんではなくて相手がどういうふうに思うだろうってことを考えてボアズはこれをしているわけでしょ。誰かのためにそっと落ち穂を落とすものとなり、落としたのはボアズですよ。でも自分が落としたことを知らせないわけですから、それは私ではない、神があなたを恵まれたんですよってルツに伝えたんですよ。そっと落ち穂を落とすものとなり、今度は私たち自身がそのようなボアズになるということです。ここに神の恵みと憐れみが豊かにあふれて落ちる、神の畑なる神の教会を共に作る現代のボアズ。皆さん先生言いましたね、ここはどこですかって、ベツレヘムでしたね、この畑は。いいえ違うっていう話を先週しましたでしょ。これはカモイだって、ベツレヘムではなくカモイのボアズと私たちがならなければならない。皆さん、この地は、この世界は飢饉で飢え渇いています。多くの人々が命を養うことができずに魂が飢え渇いています。そのような中にあって、ここキリストの教会こそがボアズの畑だということ、ここ教会こそが神の畑である、ここに多くの人たちが来られて落ち穂拾い、なんか私たちがねえ押し売りするんじゃなくて、信仰や宗教やそういうもの、そうではない、気がつかれないように私たちも落ち穂を落とすボアズと、相手のここへ訪れてくれる必要のある悩みや悲しみのある人たちの、彼らの立場に立って、私たちがここで彼らが拾うことができる多くの恵みを、落ち穂を今度は私たちが落として歩く、そんな教会クリスチャンとなろうではありませんか。愛する天のお父様、私たち一人一人をこの時代に生きるボアズとしてください。ベツレヘムのボアズの畑ではなく、ここカモイにある神の畑に私たちを生かさせてくださりますように、心からお願いします。私のようなこんな私たちを、神から遠く離れたもの、神に背を向けて歩むもの、あなたがあなたの豊かな救いの食卓にお導きくださったこと、お招きくださったことのゆえに心から感謝します。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。